皆さんこんにちは。ディープダイブテクノロジーへようこそ。
こんにちは。メインホストのカイです。
アシスタントホストのミライです。今日もよろしくお願いします。
さて、今回でドメイン駆動設計、略して DDD のディープダイブシリーズは最終回となります。これまでの学びを総括し、DDD の最新動向と未来について深く掘り下げていきたいと思います。
ついに最終回ですね。寂しい気持ちもありますが、未来の話、とっても楽しみです。最近の DDD コミュニティではどんなことが話題になっているんですか？
はい、実は2024年3月に開催されたエクスプロア DDD というカンファレンスで DDD の提唱者であるエリック・エヴァンス氏自身が非常に重要な提言をしました。
エヴァンス氏から直接ですか？すごいですね。どんな提言だったんですか？
彼は大規模言語モデル、略して LLM について今すぐ学び、実験を始め、その結果をコミュニティに共有してほしいと強くメッセージを送ったんです。
LLM ですか。チャット GPT のような汎用的なものですよね。それが DDD とどう結びつくんでしょう。
そこがポイントです。エヴァンス氏の主張の核心は、汎用 LLM にそのまま頼るのではなく、特定のバウンディッドコンテクスト、つまり境界づけられたコンテクストの指揮たす連語でファインチューニングしたモデルの方が、はるかに有用だという点にあります。
なるほど。DDD のコンテキストごとにモデルを分離するという原則と LLM のファインチューニングがぴったり合うということなんですね。
まさにその通りです。彼は訓練済みの LLM をまるで一つのバウンディッドコンテキストのように扱うという未来像も提示しています。これは非常に興味深いアプローチだと言えるでしょう。
LLM が DDD のコンテキストになるなんて想像するとワクワクしますね。他にはどんなトピックが注目されていますか？
はい。もう一つ、2024年から2025年にかけて DDD コミュニティで最も注目されているのが DDD とチームトポロジーズの統合です。
チームトポロジーズというと組織設計のフレームワークですよね。それと DDD がどう統合されるんですか？
スザンヌ・カイザーという方が書かれたアーキテクチャー・フォー・フローという本が2025年に出版予定なんですが、この本で DDD、チームトポロジーズ、そしてフロード3のフレームワークを統合する画期的なアプローチが提示されているんです。
DDD が組織設計と結びつくことで、より実践的な価値が生まれるんですね。これもまた DDD の進化を感じさせます。
ええ、まさに。しかし一方で DDD に対してはいくつかの構造的な批判も存在します。それらも知っておくべきでしょう。
批判ですか？どんな点でしょう？
まず、適用範囲の限定です。DDD は大規模で複雑なエンタープライズシステムには非常に有効ですが、シンプルなクルッドシステムには過剰投資になってしまうという意見があります。
確かに何にでも適用すればいいというわけではないですよね。
次に、現代環境との乖離です。DDD が生まれた頃は長寿命のデスクトップアプリケーションが前提でしたが、現代はステートレスな HTTP ウェブ中心でクラウドファーストの運用が主流です。この前提の違いを指摘する声もあります。
環境が変化すれば設計手法も進化が必要ということですね。
その通りです。またパターンの採用偏在も挙げられます。指揮たす言語やバウンディッドコンテキスト、エンティティ、値オブジェクトなどは広く採用されていますが、コアドメインやシェアードカーネルといった実践報告は少ないのが現状です。
全部のパターンを完璧に使いこなすのは難しいのかもしれませんね。
さらに、ヘルスケアプラットフォームが1000万ドル以上を投資して DDD 導入に失敗したという大規模な失敗事例も報告されています。
それは痛いですね。聞いていると、DDD を盲目的に適用するのは危険だということでしょうか。
まさにその通りです。これらの批判は、DDD を強情的に、つまり何も考えずに適用してはいけないということを教えてくれます。成功の鍵は、DDD 自身の教えに忠実であることです。
DDD 自身の教えですか？
はい。コアドメインに集中適用し、ジェネリックなサブドメインにはシンプルなアプローチを選ぶという元々の教えですね。このバランスが重要なんです。
なるほど。批判を踏まえた上で、DDD を効果的に学ぶためのロードマップがあればぜひ知りたいです。
もちろんです。DDD の学習は段階的に進めるのがおすすめです。まず初級レベルでは、指揮たす言語、バウンディッドコンテキスト、そしてエンティティ、値オブジェクト、アグリゲートといった基本的なタクティカルパターンを理解します。
緑色の部分ですね。ここが土台になるわけですね。
その通りです。次に中級レベルでは、イベントストーミングでドメインを探索し、コンテクストマップでシステム全体の関係性を把握できるようになります。さらに CQRS やイベントソーシングといった応用的なアーキテクチャパターンも学びます。
青色の部分ですね。ここから一気に実践的になりそうです。
そして上級レベルでは、サプルデザイン、つまりしなやかな設計の原則を深く理解し、先ほど触れたチームトポロジーズとの統合や、DDD と AI、LLM といった最新のトピックにも挑戦していきます。
紫色の部分ですね。これはまさに未来の DDD 実践者への道しるべですね。 着実にステップアップできるのが分かります。
はい、このロードマップを参考に焦らず着実にスキルを積み上げていってほしいと思います。そして実際に DDD を実践する上でのアドバイスが3つあります。
ぜひ聞きたいです。
1つ目は戦略的設計から始めることです。多くの人はエンティティやリポジトリといったタクティカルパターンから入りがちですが、 DDD の進化は呼び来たす言語やバウンディッドコンテクストといった戦略的設計にあります。ここを最優先で理解しましょう。
なるほど。まず全体像とビジネスの言葉を理解することが大事なんですね。
二つ目はコアドメインにのみ適用するです。先ほどの批判の話にも通じますが、すべてのサブドメインに DDD を適用する必要はありません。ビジネスの差別化要因となるコアドメインに集中し、それ以外はシンプルなアプローチを選ぶのが賢明です。
選択と集中ですね。メリハリが大事だと。
そして三つ目は、完璧を求めず、反復的に改善することです。DDD のモデルは最初から完璧である必要はありません。エリック・エヴァンス氏も強調していますが、リファクトリングを通して継続的にモデルを洗練させていくことが重要です。
一度作ったら終わりではなく、常に改善していく姿勢が大切なんですね。これはどんな開発にも言えることかもしれませんね。
その通りです。さて、全10章にわたる DDD ディープダイブシリーズもこれでおしまいです。歴史と思想から始まり、戦略的設計、タクティカル設計、しなやかな設計と DDD の概念体系を網羅しました。
アーキテクチャパターンや CQRS、イベントソーシングで設計の選択肢を広げたり、イベントストーミングやタイプスクリプト実践で実践力を養ったりと、本当に盛りだくさんでしたね。
そして適用判断や未来の展望を通して DDD を現実のプロジェクトに生かすための知恵を探ってきました。 DDD は20年以上の歴史を持つ設計手法ですが、マイクロサービス、モジュラーモノリス、AI、LLM と時代の変化に対応しながら進化を続けています。
本当に奥が深いテーマでした。最終的に DDD の本質とは何だったんでしょうか？
DDD の本質は特定のパターンやフレームワークではありません。ドメインの複雑さに正面から向き合い、ドメインエクスパートと共同してモデルを育てるという姿勢にあります。この姿勢こそが AI 時代においてもなお、あるいは AI 時代だからこそ価値を続けていくでしょう。
なるほど。技術が進化しても人間とビジネスの本質を理解し共同するという姿勢は変わらない。むしろより重要になるということですね。カイさん、このシリーズを通じて DDD の奥深さと可能性を教えてくださり本当にありがとうございました。
どういたしまして。未来さんの鋭い質問のおかげで私も毎回楽しく解説することができました。
リスナーの皆さんも長い間お付き合いいただきありがとうございました。このシリーズが皆さんの開発の一助となれば嬉しいです。
それではまた次回のディープダイブテクノロジーでお会いしましょう。
さようなら。